ルカによる福音書7章には、イエス様があるファリサイ派の家にいらっしゃる時にあった出来事を伝えてくれています。当時ファリサイ派は律法に徹底的に従うことを決断した人々だったので、ユダヤ人の尊敬を一身に受けていました。しかし律法を守れない時にも、そうではないように見せねばならないと考えていたので、彼らは外見という包装紙をしばしば用いました。イエス様は彼らのそんな姿を白く塗った墓のようだとおっしゃいましたが、彼らはそんなイエス様を目の中の棘のような存在と思いました。ところがシモンというファリサイ派の人はイエス様をそのように思わなかったのか、食事に招待しました。ところで食事中に思わぬことが起こりました。その町内に罪人の取り扱いを受けている一人の女性が香油を入れた石膏の壺を持って入ってきたかと思うと、イエス様の足に涙をポロポロと流し、涙でイエス様の足を濡らしました。そうしてから自分の髪の毛でイエス様の足を拭い、足に口づけし、足に香油を注ぎました。ところがイエス様は女性の行動を制止せず、静かにしていらっしゃいました。人々はそれをとてもいぶかしく思いました。どんな社会であれ、罪人が感じる人々のきつい視線、憎しみと憎悪の視線があります。当時もそうでした。イエス様を招待したシモンも、この人が本当に預言者ならば、自分に触れるその女がどんな人間であるか知らないわけがないのだが、その女は罪人、罪人なんだが、と一人つぶやきました。当時ラビたちは、男と女は4キュービー約 1.8 メートル以上離れなければならないと教えました。シモンはその女が近づいてきた時、イエス様が最初は気づかなかったとしても、気づいた瞬間には近づくなと言うなり、出なければその席をイエス様は避けねばならないと考えました。その上その女は罪人です。それにもかかわらず、イエス様はその時までただの一言も発しませんでした。もしイエス様がその女にここがどこだと知って入ってきたのかと叱り飛ばし追い返したならば、ファリサイ派がイエス様を預言者かもしれないと考えたかもしれません。イエス様はシモンの心を知り、一つの話を聞かせてあげ、質問をしました。ある金貸しに借金をした人が二人いましたが、一人は500デナリオン、また一人は50デナリオンを借りました。500デナリオンは約1年6ヶ月分の給与に相当し、50デナリオンは約2ヶ月分の給与に相当します。ところで二人とも返済能力がないことが分かり、高利貸しは二人に全部返さなくてもよいと言ってあげたとしたら、誰がより金貸しを愛するでしょうかと尋ねました。そうするとシモンは、帳消しにしてもらった額の多い方だと思いますと答えました。その時イエス様がシモンにおっしゃった御言葉を、ルカによる福音書7章47節がこのように証言しています。だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。当時ユダヤ人は、招待した客が到着すると歓迎の表現として口づけし、足を洗ってあげました。 ユダヤは乾燥地域なので、サンダルを履いて行き来していたので、いつも足が汚れていました。それで家の主人は、客が来たら自分の妻やしもべに水を持ってこさせ、足を洗ってあげました。あるいは足を洗ってあげなくても、最小限水は持ってきてあげました。そして食事をする前には、来客が主人にとても尊いお客という意味で頭に油を注いであげました。ダビデが詩編23編5節で、私を苦しめる者を前にしてもあなたは私に食卓を整えてくださる、私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださると告白しましたが、それは自分が神様が施してくださった宴席でとても貴重な接待をされていることに感激したものです。しかしファリサイ派のシモンはこの中でただ一つのこともしませんでした。その上シモンはその女を罪人としてだけ見ました。その女にどんなことが起こったのか、何が女にこのようにさせたのかを考えねばなりませんでした。しかしシモンはそうしませんでした。それでイエス様が借金帳消しをされた二人の話をした後に、誰がより愛するだろうかと尋ねました。シモンはその女に罪が多いということだけに焦点を当てていました。しかし主は誰がより多く愛するかという問題にお変えになりました。イエス様はシモンの側ではなく罪人である女の方の手を挙げました。ところで私たちもファリサイ派より罪人の女がより良いというイエス様の評価をすんなりとは受け入れがたいものです。その上聖書はファリサイ派のシモンが不道徳な人だったとは書いていません。またその女が過ちを改め善良な人になり真実の人生を長く生きたとも書いていません。それにもかかわらず主がこのようにおっしゃるのは、罪の許し、容赦の資格からそうだということです。その女のように生きても大丈夫という意味ではなく、自分が罪人であることを知り新しい人生に向かって踏み出すには、ファリサイ派のシモンより罪多き女の方が立派だということです。こんなイエス様の哀れに思ってくださることと寛容を施してくださることは、女に世の中は生きていく意味と価値があるところだと考えさせることになったです。なったのです。また、ルカによる福音書19章には、イエス様が訪ねて行かれた徴税人の頭であり金持ちのザーカイについての話があります。ザーカイは背の低い人でした。彼の背が低かったことを聖書があえて明かしているのは、それが彼の人生に与えて影響が大きかったからです。彼の小さな背に対する劣等感は彼を徴税人にならせたことでしょうし、徴税の仕事が人々から売国奴と後ろ指刺されることだとは言っても、彼に莫大な富をもたらしてくれました。のみならず彼はエリコ地域で徴税人を管理する頭になりました。そのザーカイに イエス様がどなたなのかということが気がかりになりました。それでイエス様が通られる街角に出て行きましたが、杉越の祭りに行くためにエルサレムに向かっていた数多くの人々のせいで見ることができませんでした。その上彼は背まで低かったので一層見ることは困難でした。この状況で彼は一時期桑の木の上に登りました。彼の年と社会的身分を考えるとあまりにも例外的なことでした。それほど彼はイエス様に対する気がかりが大きかったのです。当時人々から礼遇された職業の中で代表的なものが羊飼いと売春婦でした。ところでこの二つよりさらに蔑視されていた職業が徴税人でした。先の二つの職業を持った人々はとても貧しい暮らしをしていました。学んだこともないので、他の職業にはつけず、その道に進んだのです。しかし、徴税人は誰でもできる仕事ではありませんでした。かなり学んだ人の中から選抜されて、その職務を任せられました。そして徴税人はとても金持ちでした。道を歩いていて蛇と徴税人に同時に出会ったらどちらを先に殺さねばならないでしょうかという質問をしたならば、当時ユダヤ人たちはためらわず徴税人と答えました。それほど徴税人は憎悪の対象でした。イエス様は一軸の桑の木の上にいるザーカイをご覧になってから、ザーカイ急いで降りてきなさい、今日はぜひあなたの家に泊まりたいとおっしゃいました。ザーカイは嬉しい気持ちでイエス様を迎え入れました。それを見た人々はお互いささやき合いながらこのように話しました。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。人々はイエス様がザーカイの家に泊まりに行ったとも言いませんでした。また徴税人の家に泊まりに行ったとも言いませんでした。罪人の家に泊まりに行ったと皮肉を言いました。人々に徴税人は罪人と同格だったからです。イエス様がザーカイの家に泊まるために入っていかれたのは、彼が人々に蔑視と冷遇の対象だったかもしれないけれども、イエス様にとっては彼もアブラハムの子孫だったからです。ザーカイに対するイエス様の慈悲と寛容は彼の人生を完全に変えました。ザーカイはこのように告白しました。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。イエス様が人々に対する時にお持ちになられた憐れみの心と慈悲寛容の態度は、私たちクリスチャンが持たねばならないものだと今日の本文が私たちに教えてくれます。使徒パウロはフィリピ教会の人々に主において常に喜びなさいと勧めます。喜びなさいという言葉は4節だけで2回も記録されました。それも命令形で記録されました。それはそれだけフィリピ教会の人々がフィリピで生きることが容易でなかったためでしょう。ローマ市民権者が多かったフィリピでは、人々がローマの快楽主義的な価値観に染まって 飲み食いする共演の文化を最上の生き方と考え、道徳的な便乱を楽しむことを自慢に思いました。また立法主義者たちは、食べられるものと食べられないものを区分して食べる姿勢を信仰と考え、ただ割礼を受けたことだけが救いを得た唯一の印のように思いました。こんな快楽主義と立法主義の価値観を持って生きている人々がたくさんいる場所で、十字架の敵ではなく十字架の友として生きていくことがたやすくはなかったことでしょう。それで使徒パウロは、私たちの市民権は天にあり、その天国から来られる救い主である主イエス・キリストを待つ人生を生きなければならないと勧めています。それが主の中に立つことであり、主の中で同じ心を持つことであり、主の中で喜ぶことです。どうすれば主の中で喜べるでしょうか。毎日ギャグコンサートやコメディにはまる、笑いを求める人々のようなテレビ番組を10回ずつ視聴すればよいでしょうか。でなければ毎日朝昼晩3回鏡を見ながら、笑みを浮かべながら、喜ぼう喜ぼう喜ぼうと洗脳すればよいでしょうか。聖書の言う喜びは、外部的な環境の満足から来るものではありません。またある言葉やある行動を見たり聞いたりして笑いこける反応でもありません。そのようなものよりはるかにより本質的で奥深い意味があります。ですから聖書でいう喜びは人格と関連があります。ガラテヤ書5章に、霊の結ぶ実9つ、愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制が出てきます。その中で2番目が喜楽、喜びです。この聖霊の果実は人格を通さずには決して結ぶことができません。聖霊の果実は9つの果実ではなく、9つの味を持った1個の果実だと言います。それで聖霊の果実を表現するときに、聖霊の果実たちと複数にせず、聖霊の果実はと単数としています。すべて一つの人格を通して現れるものだからです。この果実は一つずつ一つずつ結んでいくのではなく、同時に少しずつ少しずつ少しずつ熟していきます。主の中で喜ぶ人生を生きようとするならば、具体的にどうしなければならないのかを5節の前半節がこのように証言しています。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主の中で喜ぶ最上の方法は2つです。1つは、私たちの広い心をすべての人に知らせることであり、もう1つは、来週見ていきます6節の御言葉である、どんなことでも思い煩うのはやめ、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、私たちの求めているものを神に打ち明けることです。寛容のギリシャ語エピエイケアは翻訳が難しい単語です。KJV 英語聖書では、モデレーション、適切と翻訳し、 NIV 英語聖書では、ジェントルネス、温和と翻訳され、ESV 英語聖書では、Reasonableness、合理的と翻訳しました。これ以外にも、いろんな英語聖書から、Patience、忍耐、Forbearance、自制、Softness、柔和などに翻訳されました。それだけエピエイケアを一つの単語で表現しづらいことを意味するものでしょう。ギリシャ語エピエイケアの本来の意味は、公正さとそれ以上に良い何かです。公正さを無視せず、しかも公正さを成就する温かい何かがあるのです。ニューヨークにある2つの空港のうちの1つがラガディア空港です。この空港は1934年から1945年までニューヨーク市長を3回送ったフィオレロ・ラガディアの名前を取って付けられたものです。彼の両親はイタリアからニューヨークに移民してきました。彼が市長になってからまずしたことは、マフィアを掃討することでした。同じイタリア系移民であるとはいえです。彼は共和党に所属していましたが、社会主義者と呼ばれるほどに進歩的な法案を発議し、ルーズベルト大統領のニューディール政策の支持者でした。彼の名前フィオレロがイタリア語で小さな花という意味ですが、それが彼のニックネームになりました。彼のニックネームのように、彼の背は157センチほどでしたが、彼の人生は巨人でした。ラガディア市長のニューヨーク判事時代、とても有名な逸話があります。経済大恐慌が猛威を振るっていた1935年1月、ニューヨークの貧しい地域の夜間即決裁判所に一人のおばあさんがパンを盗んだ罪で立っていました。そのおばあさんの娘婿は失職後に家出してしまい、娘は病気になって寝込み、二人の孫娘はお腹が空いたと泣いていました。おばあさんは孫娘に食べさせるためにパンを盗もうとして捕まったのでした。しかし盗みを働かれたパン屋の主人は、泥棒が多い町内だから一罰百回しないといけないと言いながら最後まで告訴を取り下げませんでした。ラガディア判事はこのように判決を下しました。法には例外がありません。10ドルの罰金か、10日の拘留の刑に処します。80年前、10ドルは少なくないお金だったでしょう。その上、パンを買うお金がなくて盗みを働いた人に10ドルは罰金として払えない額だったことでしょう。それで人々がざわめいていたとき、判事の言葉はこのように続きました。お腹の空いた人がさまよっているのに、私はその間、おいしい食べ物をお腹いっぱい食べていました。このおばあさんの盗みは市民すべてにも責任があります。それで私は私自身に罰金10ドルを宣告し、傍聴人すべてにも罰金をそれぞれ50セント宣告します。そうして集めたお金は57ドル50セントだったそうです。それでおばあさんは10ドルを罰金で払い、47ドル50セントをもらって裁判所を立ち去りました。 盗みを働かれたパン屋の主人の主張が公正さならば、ラガディア判事は寛容でした。イエス様の足に香油を注いだ罪人の女を人々が憎らしく眺めるのは公正さの視線だったかもしれません。しかしイエス様はその女を寛容の視線で見つめました。人々が朝鮮人の頭ザーカイを敬遠して見るのは彼らの公正さの行動であったかもしれません。しかしイエス様はザーカイを寛容の行動で抱いてあげました。イエス様の寛容がその女の人生を変え、ザーカイの人生を変化させました。五節前半節をもう一度読みます。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。私が好きな人にだけ寛容を見せるのも容易ではないのに、すべての人々に知らせよと言います。年長者はもちろん、年少者にも、夫の実家の家族はもちろん、妻の実家の家族にも、従順に見える人はもちろん、粗野に見える人にも、女性にはもちろん、男性にも、高の位置にいる人にはもちろん、乙の位置にいる人にも、さらには大韓民国の人はもちろん、外国人にも寛容であることが、すべての人に知らせることです。私たちの寛容をすべての人々に知らせるために苦闘する人生を生きるときに、私たちは主の中で喜ぶことが何であるか深く刻印されることになるでしょう。そうであるとすれば、どうすれば私たちの寛容をすべての人々に知らせる人生を今より一層実践して生きていけるでしょうか。五節後半節がその答えを提示しています。主はすぐ近くにおられます。主はすぐ近くにおられるということを意識して生きること以上に、私たちの寛容を人々にさらに知らせる方法はありません。主はすぐ近くにおられるは時間的な意味でもあり、空間的な意味でもあります。時間的な意味は、主に会う時があまり残っていないということです。自分の生涯がこの地で何ヶ月も残っていないことを知れば、親しく交わっているすべての人々に最大限寛容であろうとするでしょう。また空間的な意味は、主と同じ空間にいるという意味です。それを信じるならば、間違いなく主を意識していくことでしょう。高校のクラス標語に関連したユーモアが流行したことがありました。その中にこんなものがあります。お前の成績で夜眠れる、今日流したよだれは明日流す涙、大学の門は狭くても私の体は細い、黒板は男だ、先生の授業を一生懸命聞けという意味であると思われます。このクラス標語を強調する表現は、黒板はウォンビン、教科書はヒョンビンです。これが女子校のクラス標語だとしたらば、男子校はこのようでしょう。黒板は女だ。このクラス標語を強調したら、黒板はキムテヒ、教科書はソンヘギョンだ。宇宙制服というのもあります。この意味は、私たちは週末定席を復習するです。多分最も緊張させるクラス標語はこれでしょう。 母ちゃん見てる。母親が本当に教室に来て座っているならば、子どもの授業態度と学校生活は変わらざるを得ないでしょう。クリスチャンの信仰の姿勢と信仰生活が成熟に進まないのは、主が近くにいらっしゃるということを信じないからでしょう。それを信じるならば成熟しないはずはありません。口で信じることよりははるかに重要なのは人生で信じることです。使徒パウロがフィリピ教会の人々に、また私たちに、あなた方の寛容をすべての人に知らせることが主の中で喜ぶことだと丁重に進める理由は何でしょうか。彼自身がまさに主の恩恵を受けて主の中で喜ぶ生きた証人だからです。使徒パウロが主が近くにいらっしゃることを肌で感じ、主の使役を通じて体得した真理を若い牧会者テモテに伝授するために書いた最初の手紙がテモテ前書です。その手紙で自分がどんな存在だったか、どんな恩恵を受けたか、このように告白しました。テモテ前書1章13節から16節です。以前私は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時、知らずに行ったことなので憐れみを受けました。そして私たちの主の恵みがキリストイエスによる信仰と愛とともにあふれるほど与えられました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。しかし私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。パウロは過去の自分を3つの単語、非暴者、迫害者、暴行者と表現しています。非暴者は言葉で主を冒涜し中傷する人を意味し、迫害者は逃げる人を追っていき倒す人を意味します。そして暴行者は傲慢な態度で他人を虐待する人を意味します。パウロが過去このような人生を生きていたことは知らなかったからだと言います。彼が小学校も通わなかった人だったからですか。そうではありません。彼は当代最高の赤学として知られたガマリエルの弟子でした。それにもかかわらず知らなかったというのは、主を人格的に知らなかったということです。このようなどうしようもない人生を生きていた自分が変わることができたのは、主の恵み、すなわちダマスカスへの途上まで訪ねてきてくださった主の寛容さがあったためだと告白するものです。またパウロが告白する罪人の中で私が最たるものだという告白は、自分が罪人の頭だ、ボスだという意味ではなく、一番目、筆頭という意味です。すなわち罪人を救おうと来られたイエス・キリストが人々を罪が多い順番通りにお立てになれるので、並んでみると自分が一番筆頭だったという意味です。そして自分が今のような牧会者になれたのは、主が長い間我慢してくださったからだと言います。すなわち主の寛容さが私を作りましたの意味です。聖書に主の寛容さを得ずに信仰の先祖になった人が 誰かいるでしょうか。アダムとエバが善悪の実をちぎって食べたとき、神様の寛容を得なかったならば、彼らは神様が作ってくださった皮衣を着れなかったはずです。アブラハムが妻サラを妹と騙すときに神様の寛容を得られなかったら、彼は自分の命をつなごうと自分の妻を売り渡し、恥ずかしい人間として記録されたことでしょう。モーセがエジプト人を殺し、ミディアン荒野で羊飼いとして生きているときに神様の寛容を得られなかったならば、彼は出エジプトの指導者ではなく、妻方に居候をする娘婿の子孫になったことでしょう。ダビデがバトシェバを犯し、その夫を殺人教唆したとき、神様の寛容を得られなかったならば、彼は欲望成就のためには手段と方法を選ばない、ハレンチな王の典型になったことでしょう。ペテロが3年も付き従った主を否定し、呪った時に、主の寛容を重ねて得られなかったなら、彼はガリラヤの数えきれないほど多くの漁夫の中の一人として残ったことでしょう。私たちの生涯を静かに振り返ってみると、主がどれほど多くの寛容を見せてくださったでしょうか。それを私たちは知れば、私たちもあなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい、この御言葉に従順でなければならないのでしょうか。今は公正さとともに寛容がまことに懐かしい時代です。お祈りを捧げましょう。父なる神様、ファリサイ派が罪人の女に偏見と公正さだけで見ていた時に、主はその女に寛容の視線をお送りになられました。その視線が彼女の人生を新しくしました。人々はザーカイに憎悪と公正さの拳を振り上げた時に、主は寛容の御手を差し出してあげました。その御手がザーカイの人生を昇華させました。アダムとエバ、アブラハム、モーセ、ダビデ、ペトロをはじめとした使徒パウロまで、いかなるものであれ主の寛容がなければ、どうして彼らが私たちの知る現在の彼らになり得たでしょうか。私たちの人生を正直に振り返ってみます。主の寛容がなかったら、私たちは今この席にいることもなかったでしょうし、欲望に従って生きていく世俗主義者になっていたことでしょう。主の寛容が私たちをここまで導いてくださったことを告白します。その恩恵を重ねて得て、私たちも寛容な人にならせてください。父なる神様、大韓民国にもう一度寛容であらせられますように。この地は公正さもなく寛容もないおかしい社会になりつつあります。この地で生きていく人々が、自分自身には公正さの定義を基準にする正しい国民にならせてください。政治家と公務員が、起業家と社員が、学者と学生が、夫と妻が、両親と子供たちが、皆自ら公正さを持って生きていきますように。そうして今よりもより清く澄んだ場所になりますように。また他の人々には公正さより寛容の定義を基準にする心の広い国民にならせてください。そうしてこの社会が今よりもより温かく生きる価値のある場所になりますように。願わくば私たち100周年記念教会の人々がこれをまず行い、主の中で喜ぶことが何であるか深く経験できますように。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。